好きだったおじさん。おじさんに殺されかけた時の話。小学生の頃、家におじさんが居候していた。おじさんは工場の仕事をクビになり、家賃も払えなくなってアパートを追い出され、やることもなく毎日オレンジでゴロゴロしていた。収入もなく、毎日安酒を飲んで寝ているだけのおじさんだったけど、甥っ子の俺のことは可愛がってくれていて、時々アイスを買ってくれたり、釣りやクワガタ取りに連れて行ってくれたりして、俺はこのおじさんのことは好きだった。おじさんが居候しだして半年が過ぎた頃、ある土曜日の雨の日の深夜、親父とおじさんが開花で言い争いをしている声が聞こえた。かなり激しい怒鳴り合いだったので、聞いてたラジオを消して息を殺して聞いていると、パタンとドアが閉まる音がして、おじさんがドカドカと階段を上がってきた。俺の部屋に来るのか。ビビっていると仏間の障子がピシャッと閉まる音がした。俺はそっと布団に潜り込み、しばらくドキドキしていたが、いつの間にか寝入ってしまっていた。翌日の日曜日、俺の両親は店へ行き、家には俺とおじさんの二人きりになった。俺は昨日のことは知らないふりをして、日曜の昼のテレビを見ながら、母ちゃんが用意してくれていた唐揚げで昼飯を食っていた。おじさんが仏間から出てくる音がして、階段を降りる音が続いた。俺はちょっと緊張しながら、おじさんおはようと言うと、おじさんも、おう、なんやうまそうやな、と一緒にご飯を食べ出した。おい、飯食ったら釣り行くか、と誘われたので、俺も子供心におじさんを慰めてやろうと、うん、と同意した。釣り竿を2本持ち、仕掛けの詰まった箱をバケツに入れて、俺とおじさんはいつも釣りに行く近所の滝壺へ向かった。滝壺は前日の雨で水位が増し、コーヒー牛乳色の濁流が熱い渦を巻いていた。あんまり釣れそうやないね、と俺が言うと、おじさんも、どうやろか、ちょっとやってみようか、と答えた。こういう時の方がかえって釣れるもんやけんね、うなぎとか釣れるやもしれんぞ、と言って、おじさんは滝壺の方まで進んだ。俺はこんな奥なんか行かんでもいいのになって思いながら、言葉少なげに早足で進むおじさんの後をついていった。ここでええか。おい、この上から釣ろうか、ちょっと登ってみ、と俺を持ち上げた。俺が脇をかがられ、岩の上に這い上がると、どうや、水の具合は、釣れそうか、とおじさんが聞いてきた。俺は濁流が渦巻く水面を覗き込み、魚なんか見えんよ、と魚影を探した。しばらく水面を見ていた俺は、おじさんの返事のないことに気づき、おじさん？と振り返った。岩の下にいたはずのおじさんは、俺のすぐ背後に立ち、俺を突き落とそうとするような格好で、両手を自分の胸の前に上げていた。振り向きざまにおじさんの姿を見た俺は固まった。おじさんは無表情で力のない目をしていた。俺は何も言えずにおじさんの目をただ見つめ返すことしかできなかった。汗が頬を伝い、 身動きのできない体の中で、ただ心臓の鼓動だけが高鳴った。おじさんも手を下ろそうとせず、ただ無気力な目で俺を見つめていた。どれくらい見つめ合っただろう。不意におじさんの背後でやぶがガサガサッとなった。両者ともはっと我に返り、やぶに目をやった。見るとこちらに気づく様子もなく、近所の農家のおっさんらしき人が横切っていった。俺はおじさんの横を通り過ぎて、今日は釣れそうにないけん俺先帰っとくねとだけ言って歩き出した。滝から少し離れると、俺は弾かれたように全力ダッシュで逃げた。振り返るとあの目をしたおじさんがすぐ後ろにいるような気がして、俺は前のめりになって全力で走った。だいぶ走った頃、自分がボロボロ泣いていることに気がついた。俺は家には帰らず、両親のいる店へと向かった。当時定食屋をやっていた両親の店で、俺は両親が店を終わるまで過ごした。おじはその日帰ってこなかった。翌日の夜に親父が警察へ届け、数日後に水死体で見つかった。俺は滝壺で会ったことは一切語らず、おじは一人で釣り中の事故ということで片がついた。俺が持ち帰った仕掛け箱におじさんの字で書かれたメモがあった。それには、俺を連れて行くとだけ書いてあった。